ウェザーリポート。横浜気象台から発表されている天気予報をお伝えします。現在神奈川県全域ラジカルランド、続いてはゲンさんのコーナーです。
ゲン秀森の
駆け込みレディオ。こんにちは。
こんにちは。1週間のご無沙汰言いながらな、あっという間やな。いつものないセリフやな。台本には書いてあるのが、あ、ここではあっ
という間。台本ございません。
はい、
いや、私もそういう風に感じるお年頃になりました。早いですね。
いつまでも若々しくて、
あ、嬉しいです。
もう絶対俺を越されへんねんからね。俺の方が何十年先輩やから。
そうですよね。 その先輩に今日もちょっと高速系のお話をお聞きしようかなと思って、今サービスエリア、パーキングエリアが大変注目されていて、サービスエリア目的で高速に乗る人たちが増えてるって、
うん、最近のサービスエリアとかパーキングエリアはね、外の一般道からもね歩いて入れるし、まあ、ETC やったらそれだけでも入れるんでもね、どんどん今増えてきてます。
あ、それはいいですね。
パーキングも含めサービスエリアも、俺しょっちゅう通るたびに、あれこんなとこいつの間ができたとか、今リニューアル中とかいうのをよく聞きますね、う
ん、はあ、なんかね、そのサービスエリアとかにこう有名なというか人気のパン屋さんがあって、海老名もそうですよね、
う
ん、
そうそう、海老名も良くなってるし、
もう行列ができるなんて。でその出来上がりの時間が書いてあって、そこに合わせてみんなが並ぶっていうのがね、うん、
とか最近まだできて1年ぐらいやけども、新東名の名古屋から最初に乗るとこで岡崎サービスエリア、
まあ岡崎、
うん、あそこは上下線同じサービスエリアやから、あのどっちからも入れんねんね。でもそこのパン屋さんなんかも、要するに次の出来上がり3時ですよって予約待ちっていうやつで、あれどうやって予約すんのやと。
予約、
うん、予約した人しか買えないね。3時に出来上がるけども予約者のみやね。ということはこれみんなどうやって予約すんのやろ。
サービスエリアですよね、
うん、そうそう、サービスエリア。そんなにサービスエリアとか高速で滞在期間、どこ30分くらいやんか。
だってね、寄るためのものだと思ってたんで。
違うねんな。いつも30分しかおれへんから、いつもこの食パンの一斤のような、ばあ陳列してんのに、全部予約売り。完売。
食パンなんですか、食パン。
そこは食パン、食パン。
へぇ、うん、私が思うに今はもうネットかなって思ったんですけど、予約は。インターネット。
かもな。うん。多分そうやろうな。
電話だと多分大変だと思う。
そうそう、大変だ。ネットやろうな。
ね、予約、
それ。有名なパンも、いつも見て予約完売3時。ね、だからみんな3時目指して取りに来んねやろ。取りに来ることは、
高速乗って。
乗ってくんねやね。
上りも下りも同じところっていうのは、まあね。
ミスやね。だからどっちからも入れん。
だけど、高速ですからね。
そう。な、いつもそう思ってもやろ。この固定概念がわかんねやろうな。
時代は変わりましたね。すごい。こう、買えない、なかなか行けないからこそ、うん、食べたくなっちゃう。
そう、ありますね。で、今なんか、新しいサービスエリア分かるけども、リニューアル中のも、新しい名店が結構入ってるからね。え、こういう店入ってるわっていうの結構あんねん。発見したのは、東北自動車道で通ってるとこのサービスエリアに、うん、吉野家があんねん。
ああ、そうですか。
そこはもうおばちゃんがしっかりやってるから、味がいつも均一と、乗せてるやつもしっかりしてね。すごい丁寧やね。あそこの吉牛美味しいよなって、わざわざ通りながら値段一緒やからな、全部。
ああ、そうですか。
ね、もう値段一緒。
それは行っちゃいますね、好きな方はね。
だから昔だと高速やからっていうのあったけど、今最近ない。定番のやつもあれば安いし。
そういう楽しみ方もまた新しくていいですね。なんか観光地だとなんかもう行き尽くしちゃって、次どこ行こうかななんて思ってる方、このサービスエリア巡りとか、
あ、意外とね、まずサービスエリアいくらなるんでもまず回転率が早いのと、
うん、
でトイレが豊富と、もう駐車場がしっかりいっぱいあるやろ、
うん、
で一般歩行者が歩いてへんから安心して行けるよな。
あ、それは確かにね、うん、
でほぼ基本的には24時間やけども、最近24時間でも朝7時から8時から空いてるとこあるから、うん、綺麗、何でも綺麗な、トイレも綺麗よな、
うん、またゲンさん旅の途中で、うん、あ、ここ面白いなとか、こんなお店あったって見つけたら教えてください。
あります。
私結構聞くの好きなんです。
俺行く道中いつも行きはあっちこっち行って、帰りは行ってないとこをあえて行ったりとかするの。
あ、ぜひ情報をお待ちしております。
はい、
さあ、今週聞かせていただく一曲は洋楽ですね。
そうそうそうそうそう。
久しぶりに。
ヘレン・メリルの指相というやつな。
うん、あ、もう、またゆったりとした。では、ゆったりとした気持ちで。
聞いてください。
聞いてみましょう。ヘレン・メリルで、You be so nice to come home to。
You'd be so nice to come home to。
ヘレン・メリルで You be so nice to come home to でした。かー、おしゃれ
やろう。これもヘレン・メリルさんの、はい、日本語では帰ってきたら嬉しいわって言うんやけど、英語では You be so nice to come home で、俺いつもカムカムなんね。
キャムキャム。
カムカムカムカムなんや。そう。でも You be so でいつも覚えてて、日本名で帰ってくれたら嬉しいわって、本当やな、帰ってくれたら嬉しいよなと思って。名曲です。
キャムキャムホームで。
カムカム。
昼間に聞くのもいいです。なんか夜っぽいんですけど、昼間もいいですね。
いい。70年代、80年代、90年代、ポップスゲームはな、ほとんど聞いてたよな。ロックから、うん、ヘビメタからとかね。
ヘビメタ。
そうそうそう。それ言ったらええって言うけど、まだ今度話しよう。
うん。また聞かせてください。はい、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
源秀森さんでした。青少地域の午後は RL1485 ラジカルランドにお任せ。新曲から思い出の一曲までリクエスト受付中。ミュージックアラカルト。音楽を特集でお送りするミュージックアラカルト。今回は今日お誕生日のケイコさんがボーカルのグローブです。ケイコさんは高校在学中にバンドを結成。高校卒業後の1995年、小室哲哉さんが主催するイベントでオーディションに出場したことをきっかけにグローブのボーカルとしてデビュー。伸びやかなボーカルと小室サウンドで大ヒット曲を連発。日本のポップスの一時代を作り上げました。2002年、小室哲哉さんと結婚。ソロ活動や作詞家としても活躍しました。しかし、2011年、くも膜下出血で倒れ、一線から退いています。最近小室さんと仲良く歩く写真が公開され、元気な姿にファンの間でも大きな話題となりました。今回はグローブの初期のヒット曲の中から3曲お送りします。 Feel Like Dance、 Sweet Pain、 そして Departures。 の午後はラジカルランド。今週も生放送でお送りしています。
あの校舎で見た白い紙飛行機、ただ空に声がくだけ、思い出を詰めて、
続いてはラジカルランドゲストコーナーです。今回は結成20周年を迎えたカンナのシュウスイさんに来ていただきました。
こんにちは、よろしくお願いします。
お久しぶりです。シュウ
スイです。ご無沙汰してます。
20周年、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ソロアーティストとして2年ほど前に一度来ていただいたんですね。
お邪魔しました。ありがとうございます。
でもその時は、はい、あのイクオンプロジェクト、
はい、
もう教育の育に音のプロジェクトで絵本 CD をリリースされて1弾2弾と、
そうですね、ちょうどアフリカゾウの涙第2弾絵本 CD の時でしたね、はい、
です前回はソロなんですが今回はカンナの秋水さんとして、
変わらないんですけどね
ほぼ一緒ですね
そうですね、失礼しました。
はい、ね、まずはあの秋水さんご存知の方もいらっしゃると思うんですが、改めてソロとしてはどのようなことを今までされてきたのかされているのか教えてください、はい、
まずカンナ結成してメジャーデビューする前に作家として作詞作曲家音楽プロデューサーとしてのデビューの方が先だったんですけど、まあ、KinKiKids に楽曲提供したりですとか近藤雅彦さんとか、まあ、嵐 AKB48 乃木坂46 MISIA さん加藤ミリアさんなどなど楽曲提供をメインでやっていることが多いんですけど、そうこうしているうちに97年にボーカルの相棒の谷中隆と出会って、うん、で僕ら2人で作詞作曲をして KinKiKids の2人に楽曲提供をいろいろしたりとかさせていただいてたんですけど、
お二人で、
そうなんですよ。でそれがきっかけでまあカンナとしてデビューすることもできてっていう感じですかね。
そうですか、はい、デビューは1999年なんですが、
そうですね、
結成してから20年、
はい、今年で、
ね、一度活動を休止した時期があって、はい、そうですね、
そうですね、2003年に一度お互いの音楽性を見つめ直そうということで、うん、でまあ、僕は作家に専念してっていう感じで、まあ、そこから2005年に秀次と明の青春アミーゴっていうのを僕とスウェーデン人の仲間で書いたりとか、あとはまあジャニーズのグループでいうとニュースのデビューからやってたり、テゴマス、カトゥーンとか、まあ、最近はキスマイフットとかセクシーゾーンとか平成ジャンプとか、まあ、ジャニーズ多いんですけど、
なんか、はい、もう CD とかのこのね音楽ランキングの上位にいる人たちばかりなんで、
い
や
い
や、
とんでもないです
ね。すごいですね、
はい、楽曲を作るのが好きなので。
そうですか、はい、ご自身の歌を作られる時と、はい、その他の方、
うん、
例えばジャニーズの方々が歌われる時のこう意識して変えてることとかってありますか？違い、
あんまりないんですけど、まあ、特にこのカンナっていうグループでやるときはボーカルの相棒が谷中隆なので、うん、彼のそのあったかい優しい声に合うような詩とか曲はどうなんだろうとか、まあ、ジャニーズの場合はやっぱり大きなところでコンサートすることが多いグループが多いので、うん、そういった時のまあ演出ですとかコンサートの最後にかかったら5万人の女の子たちがどうやって感動するのかなとか、そういうぐらいのことは考えますけど、特に大きく作風を変えるとか手法を変えるとかそういうことはあんまないですかね。
5万人の感動を考えるなんて考えられないんですけどすごい
自分も観客の一人としてその会場にいること多いので、そうするとそういうことを観察して、ああ女の子たちがハンカチ出して涙拭いたなとか、そういう時に流れる曲を僕が書こうとか、そういう、まあ、あとは優たちがこう花道をバーッと走っていく時に疾走感ですとか、そういうことを考えたりはしますけどね。
で実際にその会場に足を運んで、うん、はい、もうファンの方を見て、はい、いろいろ考えて
というか、僕がファンの気持ちになってというか、まあ、ファンなのでそれでなんかあこうしたら感動するだろうなとかっていうことは考えますかね。
そうですか、はい、もういろんな立場での活動を続けてこられているんですよね、
はい、
秋水さん自体もう個人としては、はい、この音楽に携わって何年くらい、ね、
もう僕も20数年ですか、ちょうどやっぱり20周年 KinKiKids が去年というか、まあ、今年20周年だったので、KinKi の2人とはデビューからずっと一緒で、うん、でそれこそ僕は21ぐらいの時だったんでちょうど20年ぐらいですかね。
あ、そうですか、はい、でそのカンナとして、はい、こう両立されて活動して、はい、で2011年に活動を再開されたんですね。
そうですね、
はい、でそこからコンスタントにライブとか、
はい、
さまざまなことを行い、今回初の2枚組のオールタイムベスト全30曲入り、
はい、
ものすごい曲数ですね。
そうですね、2枚組で15曲ずつなんで、この20年の歴史が詰まってます ね。
この全30曲なんですが、この CD の版が白と黒になっていて、はいはい、なんかそれは意味があるん
ですか？秋水が白で谷中が黒って ていうのは、うん、聞いてる音楽、僕はまあビートルズが好きだったり、白人系のポップロックがすごく好きなんですね。ビリー・ジョエルとかエルトン・ジョンとか、で谷中隆はどっちかというとソウルミュージック、R&B、ブラックが好きなので、まあ、僕らは最初カンナーで結成した時にエボニー&アイボリーっていうのがすごくテーマで、スティービー・ワンダーとポール・マッカートニーの有名な曲なんですけど、うん、そのまあ発見と国境で、僕らはピアノ弾きなので、そういう意味でなんか今回のアルバムは白版と黒版じゃないんですけど、うん、なんかそういう風にしようかっていうのはありますかね。
綺麗に15曲15曲
そうですね、お互い喧嘩すること
なく仲良く
仲良く、はいはい、
ね、で今回のこのアルバムは、はい、まあ、私たちが普段、まあ、一般的に CD 購入するとすると、その CD ショップに行ったりとか、はい、今最近だとネットで買ったりとかできるんですけど、
はい、
この今回のアルバム、はい、オールタイムベストソングス蜃気楼をゲットするには、はい、ちょっと違う方法で、はい、購入するんですよね。
そうですね、ソニーミュージックショップっていうホームページがあるんですけど、そこにオーダーメイドファクトリーっていうページがあって、でそのシステムなんですけど、もともと僕たちメジャーデビュー、さっきちらっと流れていた紙飛行機もソニーミュージックから出て、まあ、フルスの、その、まあ、ソニーの方から、うん、せっかくカンナが2011年に再結成して、ここのところ、まあ、ライブをしたりとか配信シングルを出したりしてる活動を見てくれたソニーのスタッフの方が、じゃあせっかくソニー時代のアルバムとかシングルが今廃盤になってしまって聴けないので、じゃあそれをデジタルリマスターしてオーダーメイドという形で欲しい方々の手元に届けるというシステムを使って再発したらどうっていうありがたいお話をいただいて実現したアルバムですかね。
この手法は新しいんですか、
は
い、オーダーメイドファ
クトリー。そうですね、やっぱりソニーってたくさんのアーティストがいらして、うん、まあ、現役の方はもちろんいらっしゃると思うんですけど、僕らみたいに、まあ、一度ちょっとこう活動休止してしまったり、あるいは解散してしまってるグループとかアーティスト多いので、うん、ただやっぱりその作った楽曲というのは世の中に残ってるんですけど、聞く方法がないっていう時に、まあ、欲しい方の手元に届けるために新たにオーダーメイドを頂戴して CD を心を込めて作るっていう意味では、もしかしたら新しい試みなのかもしれませんね。
今回私もこのソニーオーダーメイドファクトリーっていうので、
はい、
これは何だろうと思って調べさせていただいたんですけど、
す、
ね、はい、ここでのみなんですね、今回のアルバムは。
はい、
皆さん検索をして、
ぜひ、
ね、ゲットしてください。
よろしくお願いします。
それではカンナ初の2枚組のベストアルバム30曲の中から、
はい、
ま、大変だったと思います、1曲だけ、はい、ね、先ほどはねデビューシングルの紙飛行機を流させていただいたんですが、はい、どの曲を。
じゃあさっきもキンキキッズっていう話が出てましたので、キンキキッズの2人に、僕周水が作詞作曲して提供して、それのセルフカバー、今回のベストアルバム蜃気楼にも入ってます、楽曲を聴いていただければなと思います。聴いてください、カンナでもう君以外愛せない。
他にどんな人が現れても、もう君以外愛せない、今ここに君と約束するよ。現れ するよ。僕が一瞬でも弱気になると君は不安になるはず。夢を一瞬でも忘れない、忘れたくない。たとえこの世が滅びても君と誓った愛は永遠だから、きっと二人は幸せさ。ずっとね、ずっとね。
カンナのベストアルバムオールタイムベストソングス蜃気楼からもう君以外愛せないお送りしました。カンナバージョン、
はい、ありがとうございます。
これメインに歌われているのがボーカルの谷中隆さん。
そうですね。
で、はい、このコーラスだったり、はい、ピアノを担当されているのが周水さんですよね。そうです。楽器はピアノ以外は、
ピアノ、もともと学生の時はベースを弾いてたり、うん、最近は三振を、
うん、はい、
沖縄が好きすぎて
あ、そうです。
2年ぐらい1週間に1回先生に習って三線の弾き語り、まあ、歌三線っていうんですけど、これはどうしてもやりたくて、でずっと家族みんなで沖縄が大好きすぎて年に大体、まあ、最低1回から2回ぐらい行くんですけど、そうこうしてる間に、まあ、やっぱり一応音楽家なんで、うん、楽器は弾けた方がいい、和の楽器もできた方がいいかなと思って、うん、最近は三振にはまってますかね。
あ、そうですか。じゃあライブで聴けるチャンスも、
はい、時々やってたんですけど、うん、なんかやっぱりちょっとやっぱりまだ浅いなと思って、はい、
あ、そうですか。じゃあこれからもしかしたらみたいな、
はい、そうですね、はい、頑張んなきゃ、はい、
ね、今お子さんのお話してたんですけど、はい、3人女の子、
3姉妹のパパです
ね、はい、一番上の子が13歳、
中学生になりましたね。
ねえ、はい、時々アルバム、この、はい、イクオンプロジェクトとかでね、はい、こう絵が描いてあったのがご自身のお子さんの、はい、イラストだったりとかで、はい、すごい、ね、お子さんと奥さんを大事にされて、ね、いらっしゃる、こう、
ありがとうございます。
もうザ・イクメンパパだけど、仕事をすごいちゃんとしてて、なんか両方をちゃんと両立させるって難しいのかな。どちらかだったらなんか私もできるかなって思うんですけど、
い
や
い
や、両方だとすごいですね。
いや、全然両立になってないですよね。もうほとんど主婦化してますから、育児家事のついでに音楽みたいな それで曲書くみたいなところで育音を発案して、まあ、さっき聞いてもらったもう君が愛せないもううちの妻のために書いた曲だったりしてて、
あ、これそうなんですか。
そうなんですよ。それで光一くんと剛くんが聞いてくれて、この曲はいい曲だから、まあ、あの自分たちがキンキキッズとして歌って世の中に広めたいってすごくありがたいあのふうに言ってもらって、それでキンキでまあ広めてもらってカンナでセルフカバーできてたりするので、僕の場合はどちらかというとそのプライベートの延長に仕事があるみたいな価値観の人なので、なるべく子どもたちとは時間を過ごしたいですし、妻とは協力して育児家事をやりたいっていうふうに思っているので、とはいえお金も稼がないといけないので、まあ、あの曲を書いたりプロデュースをしたりとか、アーティスト活動したりなんかしてますけど、そんな感じですかね。
今何をやってる時が一番楽しいですか。
なんですかね、まあ、子供と遊んでる時は一番楽しいですかね。子供の習い事の送り迎えとか、あとは食器洗ってる時とか。
主婦ですね、
はい、
ザ主婦ですね。
そうですね、まあ、お料理作るのも好きですし、
はい、さっきね語尾上がりましたもんね、洗ってる時とかって
かちょっとねちょっと女の子っぽくなっちゃってね、私ね、ついついね、
そういう時に、はい、あ曲がとかって
ありますあります。
洗い物をしてて、
はい、洗い物の時、うん、お風呂の時、あとは一番下の娘まだ幼稚園なんですけど、幼稚園の送り迎えしてる時とかが一番何ですかね、こうリラックスしてるのかな、きっとね。
あ、じゃあ作ろうみたいな思って、ね、気合い入れてこもった時はダメな、
はい、あ、僕はダメですね。そういうタイプじゃないんで、パソコンの前とか鍵盤の前に座ってよしやるぞって思った瞬間にやめたくなるっていうかダメだみたいな。
なんか一番最初に、はい、なんか曲っていう曲を作ったっていうのは何歳くらい、はい、
19ぐらいですかね。遅いですよ。
ですよね、
うん、全然遅いです。
なんかもっともっと幼い頃、はい、もうなんか英才教育のような感じで、はい、幼い頃から曲を作って音楽にこうどっぷりと使ってこられたのかなと思ったんですけど、はい、全然そうじゃないんですね。
6歳からピアノ始めたんですけど、クラシックピアノだったんで別に作曲することもなく、うん、で中学生でバンド組んで高校でバンドにのめり込んでみたいな。ただその頃はずっとビートルズとかキスとかストーンズとか、まあそういうのカバーバンドだったんですね。なんで自分で詞を書くとか曲を書いて歌おうなんて夢にも思ってなくて、人のいい曲をカバーしてちょっと学園祭とかでできて拍手もらえたらちょっとモテたらそれでいいかなみたいな感じだったんですけど、どこで間違えちゃったのかなんか作りたくなっちゃったんですね。
へえ、そうですか。でもいろいろな活動の中で今、ま、特に力を入れていらっしゃるのがこのカンナの活動で、
はい、
でライブ、大きなライブが終わったところもあるんですが、はい、9月に高田馬場の四ツ谷天窓コンフォートでリリース記念アコースティックワンマンライブが行われるんですね、
はい、
で会場が夕方の6時30分で開演が7時 で、はい、で休憩を入れて2部構成、
ね、はい、そうですね。アコースティックライブなんでギターのサポートとバイオリンのスペシャルゲストの方入れて、うん、はい、まあ、2部構成にしてあったかい、まあ、カンナらしいあったかいライブにできたらななんて思ってます。
あ、お客さんはじゃ立ってみるのではなく、
全然全然座って、はいはい、
これはいいですね。ゆったりと落ち着いて、
お飲み物でも召し上がりながらゆっくりと、
ね、体を休めながら、ね、心も休めながら、
まあ、金曜日の夜なんでお仕事帰りとか、うん、まあ、あの夏休み明けですから、うん、ちょっと夏休みボケみたいなところもあるかもしれないんですけど、うん、でもあのリラックスした空間にできたらなとは思ってます。
はい、
はい、
9月8日金曜日、高田馬場の四ツ谷天窓コンフォート、そして12月は毎年行われているクリスマスライブが六本木のクラップスで行われるんですね、
はい、そうですね。これもライフワークなんで今年で5回目かな、うん、これはもう本当にあの娘たちもそうですし、娘たちの友達家族ママともパパとも呼んで、もうまるで我が家のホームパーティーなんですけど、まあ、ミュージシャンの方にサポートしていただいてライブ形式にして一緒に盛り上がろうと、うん、で、まあ、あの今年カンナは結成20周年で積極的に活動をしているので、今回のクリスマスコンサートはちょっとカンナコーナーも長めにやったりとか、うん、あとはミュージシャンのお友達に来てもらって一緒に歌ったりとか、そんな感じですかね、
うん、
はい、
詳しくは周水さんの個人のホームページや神田のホームページ、
はい、
もいろいろなサイトがあるの で,
で、ね
ね、はい、とても音楽も聴けて楽しいので、
はい、
検索してみてください。
ありがとうございます。
では今回のアルバムからもう1曲聴かせていただきたいんですが、
はい、
なんか30曲ある中から2曲しかお送りできなくて申し訳ない
なと
思うんです
けど、ありがたいです。
どの曲に、
はい、僕たちのフォースシングルで、これは草薙剛さんが主演されたドラマチームの主題歌になった曲なんですけど、代表曲なのでぜひ聴いていただければなと思います。聴いてください。
曲紹介をお願いします。
はい、カンナで風の向くまま。
今回のゲストはカンナの周水さんでした。ありがとうございました。
お邪魔しました。ありがとうございました。
寂しい夜はいつの日も黄昏て月を見る。夕べの君よ愛しくて必ず会いに行くよ。遠い記憶の中にさまよってる数々の苦い思い出の中、羽ばたかず羽を休めてる君、いつかは一緒に飛び立とう。必ずきっと負けない気持ちの中で大空へ翼を吐き捨てよう。まぶたに合う熱い夕日は何か涙が教えてくれる。 寂しい夜はいつの日も必ず会いに行くよ。
そうですね、ここまでやってきたんで、まあこれからもやってきたいと思ってますし、まあこれまでやってきたんでね、これからもやってきたいですし、逆にここまでねやってきて、これからもやっぱりやってきたいので、まあここまでやってきてね、
ラジカルランド
生放送中、あだだだだだ。
時刻は午後1時57分を回りました。ラジカルランド、今週も神奈川県西湘地域の皆さんにラジオ日本第一スタジオから生放送でお送りしております。お相手はゆっきーこと伊藤ゆきです。メールいただきました。あっちゃまさん、こんにちは。お盆休みどう過ごされましたか？私は仕事をいつも通りしまして、あとは美容院やお墓参りなど、点々点。あとは家の庭で花火をしましたよ。みそじの私と20代半ばの弟と50代半ばの母と80を超えた祖母、かっこ見学で、大人しかいないし、バーベキューの後のノリでもなく、ただ、綺麗だねー、あ、夏だねーと言いながら、そんな夏もありですね。というメール。素敵じゃないですか。皆さんがこう集まるっていうこと自体がまず一つものすごくいいなって思うのと、あといつも通り過ごせるっていう、そのいつも通りが過ごせなくなった時に、ああいつも通り過ごしてたあの時が良かったなって思うので、まずそのいつも通りが素敵だなって思うのと、ただ綺麗だね、夏だねって、もういいじゃないですか。きっと、あたから見てたら、ものすごく夏を感じる穏やかな風景だったんだろうなって思いますよ。ね、バーベキューの後のノリノリのね、あの花火もきっといいんでしょうけど、私はどちらかというと、このあっちゃまんさんの過ごされた夏、ご家族の夏、いいなって思いますよ。メールありがとうございました。続いてラジオネームケンさんから、あ、ちょっと引っかかってる、引っかかってるあ、今日ゲストのシュウスイさんにメッセージ、カンナの CD ジャケットのセンスが何とも言えないくらいいいと、美的感覚抜群ですねと。あー、シュウスイさん買ってから読んじゃったいる時にお読みすればよかったね。そうなんです、なんかとっても素敵なアルバムジャケットなので、ケンさんもよろしければゲットして聞いてみてください。聞いたことあるっていう曲がね、先ほどのもう君以外愛せないとか言われてみたいような言葉がねあるようなタイトルもいっぱい入ってるのでね。ケンさん、今週もメールありがとうございました。ラジカルランド、まだまだ続きますよ。この後はお天気のコーナーと、もうすでにアヒルの T シャツを着てスタンバイしているノブさんが登場します。